建築系ラジオです。マサさんの事務所でまた、建築系ラジオのスタッフのミーティングをやり終わってからもう散々飲み明かして今、3時25分そろそろ僕帰らないと嫁さんに怒られる時間なんですが全然無視して、収録を始めます。建築系ラジオについて、まあ、いろいろ感想を聞くっていうのはちょっと考えたんですけれども、まあ、それはまた別の機会でもいいかなって思ったんで、まあ、それぞれ今日皆さんやっぱりこの日にこの時間に東京に来て、まあ、それぞれ集まってるっていうことの方が、まあ、大学が東京だっていう事情もあるけれども、まあ、そうでなくても大学が東京でなくてもやっぱり今回そのミーティングに合わせて東京に来てたりとかいろんな事情があると思うので、まあ、ちょっと東京論をやってみようかなっていう気がするんですよ。つまり今日例えば浜松から東京に来ましたよね。で、まあ、東京に来ても別に初めてじゃないはずだけれども、まあ、例えば東京に来て毎度思うのがなんでこんなことやってるんだこいつらとか、あるいは例えばこういうのを見た時に東京だなって思う。例えば高速バスで来た時に、まあ、東名なんてほとんど田舎ばっか、なんか世田谷とかよくわかんないところ来るじゃないですか。これを見た時に東京だって思うとか、まあ、そういうなんか東京というイメージについていろいろ語ってもらうと楽しいかなと思ってちょっと始めてみたんですが、じゃあまず浜松からお願いします。
名乗ってから
静岡文化芸術大学の近藤陽介です。今日は、夜行列車で東京に来たので、
夜行列車、
はい、そうですね、0時55分ごろ浜松を出発して東京に着いたのが、午前5時ぐらいだったので、それから、東京駅の、まあ、その近辺をこう歩いていたら、なんかすごい掃除をする人、街の掃除をする人がたくさんいて、ゴミの収集車がたくさんいたんで、やっぱりこう銀座とか綺麗な街でもこう知らない間にこう掃除をしてくれている人がいるから、まあこう綺麗な街が保てるんだなっていうのを、まあそれを知ったので、まあそれはこう、まあ、夜行列車に乗るってことがあまりないことなので、それと関連してそれを知れたのが良かったかなと思いました。
今日はじゃあ何駅で起きましたか？
夜行列車ですか、ね、品川ですね。
品川で起きた、はい、じゃあもう起きたの東京だったみたいな。
あ、そうですね、はい。
どこで東京だと思ったとかそういうのはあんまりなくて、
あ、来る時ですか、
うん、来る時は、まあ、寝てるから。
そうですね、そうですね、はい、寝てました。
わかりました、
ね、はい。
じゃあ次は
東京工業大学1年生の吉田ミントと言います。
出身は？
出身は金沢市です。石川県金沢市です。で、東京に来て、まあ、3、4ヶ月経つんですけど。
まだ3、4ヶ月？
そう、まだ3、4ヶ月なんですけども、一番今感じていることは土地っていうか、その町と町との関係が地図は地図なんですけど、地下鉄の路線図だとか駅の路線図的な関係でしか分かってないってことが多いんだなっていうふうに気づいて、
自分の中で、
自分の中
一般的に、
多分一般的にでもあると思うんですけど、例えば地図で言って左の方だとか右の方だとか、そういう言い方するじゃないですか。結構で、地元にいるときはまず電車で移動ってことが考えられなかったんで、基本的にバスとか車とか自転車とかそういうイメージなんで、そうなると結構道ってものが見えてるじゃないですか。
まあ大体2次元の中で、
はい、そうすると例えば まっすぐ行ってるようでも道が曲がってたら曲がってるなってことは若干感じたりするじゃないですか。でも例えばその地下鉄っていうその閉鎖され閉鎖的なその空間の中で道が若干上がってようが曲がってようが自分の中ではまっすぐなわけですよ。列車が曲がるわけはないんで。ってなるとすごいなんか二次元の中でもすごい直線的な関係でつながってるみたいな。
まあ、日比谷線でいうと広尾と六本木は別に一直線だけど、はいはい、本当はその間90分なってるんだけどみたいな。
そういう関係ですよね。実際山手線は円だと思ってるし未だにみたいな。実際縦長なのにみたいな。そういう感覚ってあるじゃないですか。そういうところにその東京の街の面白さじゃないけどなんか違うなっていうのを感じます。
住んでる場所は東工大の近くなんですか、は
い、近くですね。自由が丘の隣に。
ああ、じゃあほとんど東急線の一本で往復みたいな、
はいはい、そうですね。渋谷までは一本で行けるぐらいの感じなんですけど、うん、でそれで、ま、長いですかね。
いやいいよ。
あの自転車で見て回ろうっていうふうに思ってそれで見てみたんですけど、そうすると実際の路線っていうのは意外と遠回りしてるんだなみたいなことを思ったりとか、例えば自分の駅からはまっすぐ渋谷に行けなくて一回移動してからみたいな、自由が丘まで行ってからみたいな、そういう関係があってそこを直線的に自転車で行くとどうなるんだろうみたいなことを思ったりとかすると、そういう位置関係って案外自分の中のイメージと違うんだなってことを、
まあ、そういう道があるといいですよね。
そうです、
意外にないですよ。
確かにそうですよね。ということを東京に来てこの数ヶ月で思いました。
なるほど、
はい、
交通の面から、
交通の面から、はい、
自分は金沢工業大学3年の建築学専攻の品田裕樹と言います。自分は今回夏休みの期間を使って、松田さんのところに、オープンデスクで通わせていただいてるんですけど、自分は、まあ出身が新潟で、大学も金沢で、はい、金沢工業大学なの でなんで東京で住んでるわけじゃないんで、さっきの彼みたいに、それほど東京が詳しいわけでもなくて、で、まあ、数回来たことがあるぐらいだけなんですけど、まあ、一般的な意見としては、まあ、小さい頃から持ってるイメージとしては、まあ、時間の流れとかもそうですけど、その新潟とかからだと電車とか、高速とかでも数時間かければもうすぐ来れる結構位置で、東京って意外、いや新潟市内だとちょっと遠くなるかもしれないですけど、基本、新潟というその、上越の方からが一番近く、その高速とか電車がつながってるんですけど、一番下の方なんですけどね、新潟、上越っていうのは下の方なんです。あ、そうです。で、そうすると結構数時間で来れたりして、で本当は結構近い感覚は、まあ、自分の中ではあったんですけど、でもやっぱり全然風景って違いまして、でやっぱり、まあ、昔からなんですけど何回来てても思うのはやっぱり人の流れの速さだったりとか、まず駅降りてから一番感じるやっぱり人の流れ、まあ、人の多さって言ったらあれなんですけど、人の流れだったりとか、あと建物の密度やっぱり全然違って。
東京に来たのは何回目ですか？
いや、まだ4回とか3回ぐらいで、
東京に来るときに、
はい、
ここが東京だっていう、
そうですね、自分あまり高速道路とかではあまり来たことがなくて、どちらかというと、まあ、電車とかがあるんですけど、そうすると特急とかになるとあんまり外が見えなくてちょっと分かんないけど、もう気づいたらもう大都会みたいな感じで、もう田舎から本当一気に大都会に出てるって感じなんですけど、
大都会って気づく駅はどこですか？
まあ、基本的には上野か東京、あ、そうですね、基本的には上野が多分先で、そうなんですよね。もうだからもう真っ暗なところ、まあ、言い換えてしまえばトンネルみたいなところを通っていっていきなり、広い大都会って感じなんですけど、
トンネルってどこだ、タバタのトンネルか。
いやいや、あのイメージとして要は真っ暗な、その電車で乗ってる間はもう真っ暗な感じというか、
あ、そうか、その
電車で来るか、はい、とかそういう感じで、でまあ、高速とかで来たとしても、でもやっぱり途中長野とかもう本当山の中ばかりなので、そうですね、もうそこ抜けると、もう一気に建物多くなったりとか、 まあ、簡単な見た目的に感じてしまうのはそういうところだったりとかして、でもやっぱりその、まあ結構やっぱギャップはあるんですけど、その新潟だったりとか、まあ、日本海側とその太平洋側っていうので結構ギャップはあると思うんですけど、でもやっぱりそこが結構、でも距離は確かに遠いかもしれないけど、まあ、そういう交通機関で来ればあっという間で、だから自分的には確かに結構ギャップはあるんですよ、でもそんなに遠くはないっていう感覚は自分の中には結構あって。
新潟近いよね。
そうですね、新潟だともう電車で特急で1本とかで来れてしまうので、はい、そういうイメージが今でも結構強くあって、はい、そんなところです。
トヨタ工業高等専門学校4年建築の鈴木恭平です。今は夏休みを使って、
はい、学生の4年ってことは大学の2年に相当、
そう、
1年に相当するのかな。
1年に相当しますね。でも留学に1年行ってたので年齢的には1個上なんですけども、はい、そうですね、大学1年に相当してまして、それで僕は夏休みを利用して、まあ、松田さんのところにインターンで、まあ、結構前からもう4週間ぐらいになるんですけど、松田さんのところに泊まり込みでさせていただいていて、その東京来るとき来たときっていうのはその人の量っていうのを感じるんですけど、やっぱ最初でっかいトランクとか持ってて、その邪魔扱いされるみたいな、すごい人の流れを感じるんですけど、でもその4週間まあ住むうちに、まあ、休みとか利用して外出たりして、そうしていくうちになんか人が多いっていうよりもなんか人の密度が違うだけなんじゃないかと思って、その人の密度が、まあ、僕の住んでる愛知よりも人と人との感覚が違って、でそれによってなんか都市じゃないですけど街も感覚が狭まってて、これはこれですごい住みやすいところなんじゃないかと感じ始めました。はい、なんか人の量が多いからその店の量も必要であってみたいな、まあ、はい、うまく伝えられないですけど、そんなことを最近感じています。はい、
多摩美術大学環境デザイン学科の尾崎隆一です。僕は今埼玉に住んでいて、で八王子、神奈川橋本駅が最寄りの多摩美術大学に通っていけるんですけど、東京との距離っていうのは、新宿とかで結構僕は乗り換えるんですけど、もうそこは僕にとっては結構通り過ぎていくような距離で、で埼玉に住んでいると
新宿で乗り換えるの？
そうです、今京王線に乗っているんで橋本駅までっていうと、その新宿まで40分で近づいて、でまた40分ぐらいかけてその神奈川の橋本駅に行って、で多摩美術大学に行くっていう、距離感でして、でその距離感と東京っていうのを考えると、まあ、よくある話かもしれないんですけど、そのやっぱ電車っていうのがすごい駅名と東京っていうのは切り離せないと思っていて、で歩いた距離感っていうよりはそのやっぱ路線図を覚えてないと移動できないっていう部分があって、特に地下鉄の聞いたことないような駅っていうのはまだいっぱいあって、でその地名が出たところで今その目的地がどこか分かんないっていうか、ってなると距離感も分かんないってことになって、でそうですね、であとその埼玉から例えば地方に行くときっていうのは、そのここも大体一番安い移動っていうのはその夜の移動で、その夜行バスだったり夜行電車っていうのが今多分一番安い移動の一個だと思うんですけど、そこでの僕の、距離感っていうのは新宿ぐらいで大体夜行バスに乗ると、直通で行けるのが青森ぐらいまで北だと直通で行けて、福岡とあとまあ徳島も実は直通で行けてっていう あの要は寝ている、移動時間に寝ているっていうことを考えると、その東京との距離感がなんかお金に変わってく、料金にやって変わってくようなところはあるなっていうのは思いますね。はい、で埼玉っていうの結構特徴が上がらないというか、あのいわゆる観光になるための名物みたいのはいつも上がんないんですよね。だいたいどこで話を聞いてても、例えばテレビでもなかなか上がらないですし、
ケミッションみたいな、
そういう番組だとやっぱ結構もう標準的な部分しかなかったりする部分は多いと思いますね。はい、以上です。
まあ、結構やっぱ今たまたまいろんなその地方からね、まあ、東京も含めて地方なんだけれども、たまたまその松田さんとか建築系ラジオとかを求めてやっぱり来てる人が多いんで、いろいろ聞いてみたんですけど、東京に、まあ、僕も一応東京に生まれ育ってるつもりでいるんですけど、まあ、そんなこと言いながら東京の外れに生まれ育ったんであまりなんとも言えないんですが、つまりどこまで東京かあまりよく分かってないんですよ、東京に生まれ育ってる人間も。僕は東京の杉並区っていうところに生まれ育っていて、まあ、一番あえて最寄りの駅を上げろって言われたら地下鉄の新高円寺っていうところなんですけど、その新高円寺っていう地下鉄の駅にもどう頑張っても15分以上かかるみたいな、まあ、杉並区の中のチベットみたいなところに生まれ育ったので、自然は豊かでしたけどあんまり東京人だとは思ってなくてでもまあでも多分外部的に見れば東京人なんでしょうっていうような場所にいるわけですが、つまりどこまで東京なのかってあんまりよく分かんないんですよ、杉並区の中でも。23区の中で一番西の端っこだけれども、じゃあ23区の中だからって東京だって言い張れるかっていうとちょっと微妙で、じゃあ東京じゃないって言い張れるかっていうとやっぱりまた微妙みたいな、だから東京の範囲って結構やっぱり人によっても違うし、まあそれは東京都の範囲とも全然そういう行政的なあれとも違うから、それは大山さんって工場を燃える人がね今ウェブでやってるけれども、どこまで東京っていうの、まあそれにちょっとインスパイアされてちょっと今今日聞いてみたっていう感じです。まあ聞いてる人もいろんな答えがそれぞれお持ちだと思うんで、まあそれを建築系ラジオの方に何か何らかの手段でぶつけてくれれば面白いかなって思ってやってみたんですが、まあとりあえず今回は特に結論を求めるわけでもないので、ここまで東京とか言うつもり一切なのでね、杉並東京じゃないとか埼玉東京じゃないとか、日本は東京じゃない、まあいいやそれいやでもね、日本よりも東京の方が有名だっていうことあるんですよ、海外的には。まあでも、まあそんなこんないろいろありますけど、まあとりあえず結論を求めずに一旦切りましょう。終わります。